今日は詩編の83編です。このところには全能の神に祈ることが記されてあります。一節に神を沈黙していないでください、黙っていないでくださいと詩編の記者は神様に祈っているわけです。それは何か、なぜかというと、2節のところにあなたの敵が騒ぎ立ち、あなたを憎むどもが頭をもたげていますという、この敵がイスラエルを攻めてくる、その敵というのは6節から8節に出てくるこのエドムの天幕の民とイシュマエル人、モアブとハガラ人、ゲバルとアンモ、それにアマレク、ペリシテ、さらにはツロの住民アッシリアも彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりました。あるわけですけれども、言うなれば周りにいる異邦人がイスラエルを攻めてくる、そのことに対してこの助けを神様に呼び求めているわけです。そしてこのことは3節にあなたの民という言葉が出てくるわけですけれども、そしてまたその次のところにはあなたにかくまわれている者たちとあるわけなんですが、言うなればイスラエルはこの神様によって守られている民である。あなたにかくまわれているという言葉は全能者の陰に宿るという言葉が詩編の中に出てくるわけなんですけれども、まあ言うなればもう雛鳥が親鳥によってもう守られているという、そういう姿があるわけです。ですからこのイスラエルの民は自らが武器を持って、そして敵に立ち向かっていくというよりは、むしろ神様にこのかくまわれて、そしてまた神様が敵に対して必ず勝利を与えてくださるということをもう信じていく、そしてまた主に従っていくということであるわけです。まあ、3節の終わりに悪を企んでいるとあるんですけれども、その企みは何か、それは4節のところに、さあ彼らの国を消し去って国を滅ぼそうとしている。そしてまた12節にも彼らは言っています、神の牧場を奪って我々のものにしよう、それがこの悪の企みであるということです。滅ぼされ奪われてしまう、そのように周りにいる悪しき者たちは狙っているということであるわけです。まあ私たちもそのような危険にさらされることがあるかもしれません。しかし私たちができることは神に祈るということであるわけです。そして9節から11節にこの詩式に出てきているこのイスラエルに敵対する周りの国々や、そしてまた敵対する者たちの名前が出てきているわけですけれども、詩式を見るならばそうした敵がもうことごとく打ち破られたということを見ることができるわけです。その志士たちが強いというよりも、彼らもまた神様に祈り、そして勝利が与えられたということを詩式を通して学ぶことができるわけです。13節には彼らを風の前に吹き転がされる藁のようにしてください、また14節には林を燃やす火のように、山々を焼き尽くす炎のように、そのようにもう神様が滅ぼしてくださいということを訴えているわけです。そして16節に彼らの顔を恥で満たしてください、主よ彼らが皆を探し回りますようにとあるのは、このイスラエルが強くて勝利したというのではなくて、イスラエルを守られる主が勝利を与えてくださる、それが分かるようにと、そういうような思いがあるわけです。私たちも決して強いものではないわけです。本当に弱い、そしてまた神様に頼る以外に私たちの希望はない、 そしてどうして私たちが守られるのか、それは全能の神様が共におられるということであるわけです。18節に、こうして彼らが知りますように、その名が主であるあなただけが全地の上におられる意図高き方であることを、必ず主は勝利をこの地上においても与えてくださる。私たちはこのことを信じていきたいと思います。確かに私たちは弱く、ああもうダメだという時があるかもしれませんけれども、しかし私たちを守ってくださる方は全能の神であるということを、また私たち自身、そしてまた周りの者たちが知ることができるように、私たちはそのことを証しするものでありたいと思います。